聖書を朗読いたします。マタイの福音書13章44節から46節。マタイの福音書13章44節から46節。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。以上です。
皆さんおはようございます。皆さんは、日本人で英語の表現ことわざよくわかりますか？私は日本語のことわざ少しわかるんですが、直接につないである表現は大体ないんですね。例えば犬も歩けば棒に当たる。英語の表現はないと思う。猿も木から落ちる。その他には何があるのかな。とにかく英語の場合は Don't put all your eggs in one basket。 一つのカゴに自分のすべての卵を入れない。それはわからないでしょ。しかしその意味は自分の、オプションが多ければ多いほどいいです。特に、投資する場合、investing、英語の場合は一つの原則があります。一つの言葉は diversify。 それは日本語で多様化する、例えば株式も債券も買う、貴金属も現金も全、例えば一部分がうまくいかなければ多分他の自分のものがうまくいくかもしれない。その場合が多い。ですからたくさんのオプションがあればその方が一番いいという考え方です。いろんな日本語の場合は安全第一でしょ。 Keep safe、 Safety first。 英語の場合は Hedge your bets、 または Keep all your options open という考え方を持っている人が多いと思います。それはこの世の考え方です。しかし神様の王国の考え方は正反対です。神様の王国の場合はすべてのこと、すべてを尽くして神様に従っていくこと。今日の箇所はイエス様の短い例え話の2つです。両方とも同じ意味を教えています。しかし例え話を考えるとその話だけじゃなくてそのコンテクストが非常に大切です。イエス様は誰に教えているか、またはそのこの前に何が起こったか、後で何があるかということを分かればもっと具体的、もっと深く例え話を理解することができます。今日の聖書箇所はマタイの福音書の13章に入っています。マタイの福音書の13章、イエス様は初めて例え話を使うようになります。全部で7つの例え話を使います。それは全部神様の王国について教えている話です。各、例え話は天の王国は のようです。3節から、まず種や土の例え話。24節、毒麦の種の例え話。31節は、からし種。33は、パンの種の例え話。そして44節は、隠された宝の話。46は、素晴らしい値打ちの真珠の話。そして47節は、網の、例え話です。そして、その、まあ、今日の例え話の2つは、その7つの中ということだけじゃなくて、その日何が起こったかということも覚えておいた方が助かります。その13章の1節には、イエス様は、次のスライド、それがあるのかな？そうですね。その日、イエスは家を出て、湖のほとりに座っておられた。すると、大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に乗って、わからない漢字を降ろされた。はい。あ、振り仮名は聖書についてますから。しかし字が小さい。とにかく、その日、イエス様は家を出て、湖の岸に座って、大勢の人々が集まって、イエス様は船に乗って、群衆に教えるようになりました。そして、船から、その、まあ、割と有名な例え話、土の例え話や種をまく人の、まあ、話を使って群衆を教えました。そして十節になるとお願いします。弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。なぜ彼らに例えでお話になったのですか。ですから、弟子たちがイエス様のところに来て質問しました。私の頭の中で、ちょっとどうやって弟子たちがイエス様のところに来たかという質問が出てきます。例えば、弟子たちはすでにイエス様と共に船に乗っていたかもしれません。そして話が終わってから、イエス様、なぜ例え話を使うか聞いたかもしれません。もう一つの可能性は、弟子たちは、浜辺に行って、その話聞いて、すぐイエス様のいる船まで泳いで、そして、先生、なぜ例え話を使うか聞いた。もしかすると3番目の可能性は、イエス様は船から、まあ岸、その、ビーチの方に着いて、そして弟子たちがイエス様に聞いたという可能性です。私の考えでは多分1番の方がいいと思いますが、イエス様は一人で船に乗らないで、弟子たちと一緒に船に乗っていたかもしれませんが、とにかくイエス様は、弟子たちに、また、群衆に四つの例え話を伝えました。その種まく人、毒麦の、まあ、例え話、からし種、またはパン種の、まあ、例え話。そして31節には、イエス様は別の、まあ、例えを 別の例えを彼らに、示して言われた。その彼らは誰でしょうか。群衆でしょうか。それとも弟子に教えたか。もし36節をご覧になると、多分イエス様は今まで、大勢の人たちにその例えの話を、教えていましたが、36になるとそれからイエスは群衆を分かれて家に入られて、すると弟子たちが身元に来て、また、質問をしました。ですから36節から、36節まではイエス様は大勢の人たちに教えていました。36から直接に弟子たちに教えていました。そしてイエス様はその毒麦の例え話を説明しましたが、その説明が終わってからちょうど44節から46節までのところに着きます。イエス様はその時12人の弟子たちだけに話していました。彼らは今までその前の4つの例え話を聞きましたが、イエス様はすでにその4つの中の2つを具体的に説明してきました。そしてこれから弟子たちにもう2つの例え話を通して弟子たちに教えていました。最初は天の王国は畑に、ごめんなさい、44、畑に隠された、宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売りに払ってその畑にを買いました。想像してみてください。ある日ある人が畑を歩いていました。畑の中には、歩く道がありました。それは自分のところの土地ではありませんでした。一般の人がよく通る道でした。畑の中である日一人が、多分どこかに行こうと思って歩いて出かけて歩いていました。そして畑を渡る途中、いいものを見つけました。隠された宝でした。今まで誰もその宝は見つかったことはありませんでした。ですから多分ちょっと、その path、 その歩む道から離れて、なぜ道を離れていたか分かりません。とにかくその人がその宝物を見つけました。なぜ宝が隠されていたかかもしれあか分かりません。想像してみてください。その時銀行や安全箱がありませんでした。ですからある人は自分の財産の大事なものを穴掘って隠した人がいました。しかしその畑を持っている人の宝物ではありませんでした。なぜかというと、その見つけた人が、買おうとしたら、その喜んでその持ち主が売りました。ですから持っている人はそういう宝物があるということが分かりませんでした。 もしかすると、まあ、数百年前にイスラエル人が無理にイスラエルからバブロンに、まあ、無理に連れて行かされた時、もしかするとお金持ちが自分の財産を掘って隠して、そして帰る時また、自分のものにするという計画があったかもしれませんでした。とにかく、まあ、素晴らしい宝物がその畑の中にありました。そして道を歩む人がそれを見つけて、自分のすべてのものを売って、まあ、total commitment で、その宝を、まあ、自分のものにしようと思いました。そしてもう一つの例え話が似ていましたが、ちょっと違う点がありました。45節かな、また天の王国は良い真珠を探している商人のようです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売りに払ってそれを買ってしまいます。この場合は商売をする人は積極的にいい真珠を探していました。あちこちに行って市場にも出ていろんなディーラーに、まあ、会ってやっと自分の探しているものを見つけました。彼は今までいろんな美しい真珠を見たことがありますが、この場合は今まで見たことのない素晴らしい傷もない大きい綺麗な真珠でした。そしてその商人が自分のすべてのものを売ってお金を集めてその一つの綺麗な真珠を買いに行きました。まあそのもの、まあ He had to have it、自分のものにしなければなりません。今回は、何かいいものを探している。最初の例え話はただ道を歩む人、あ、それは犬も歩けば棒に当たる、畑を歩めば宝に当たる。しかし真珠の商人の場合は、まあ、いいものを探していました。両方とも素晴らしいものを見つけて、両方とも自分のすべてを売ってその宝や真珠を自分のものにしました。大体そういう意味。なぜイエス様は弟子たちにそういうことを教える必要があると思ったでしょうか。じゃあタイミングが非常に大切です。まあマタイの福音書の場合は13章はそのマタイの半分ぐらいですが、これはイエス様のミニストリーの最初のうちでした。弟子たちを最近集めて、最初のうち弟子たちはイエス様の力を、まあ、奇跡を通して見ることができました。そして大勢の人々がイエス様に、まあのところに集まって、聞きたかったんですが、最近12章には最近まあアポジションを受けるようになりました。12章にはパリサイ人はイエス様の奇跡を見て、あ、イエス様は悪魔の力で奇跡を行うものだと言っていました。そしてマタイの福音書の13章の同じ日にイエス様の家族が イエス様のところに来て、やっぱり彼は精神病で、まあ、精神的に不安定だと言って無理に家に連れて帰ろうとしました。今までは弟子たちの立場から見ると全てがうまくいっていましたが、最近はちょっと反対を受けるようになりました。弟子たちはもしかするとやっぱり、まあ今までは自分の仕事を辞めて、例えばアンデルとシモンとジェイコブ and John and James and John、ヤコブとヨハネは、まあ、釣りの仕事を辞めてイエス様に従うようになりました。マタイは修繕人の仕事を辞めてイエス様に従っていきました。しかしもしかするとその弟子たちは本当にやってよかったかな、考えを変えるかもしれません。ですからイエス様は弟子たちにそういう全てを尽くして従っていくのは非常に必要です。反対があってもその畑を歩む人、または真珠を探している人のことを覚えて、自分の全てを尽くして自分の全てのものを売って、大事なものを自分のものにした方が大切だということを、まあ、弟子たちに教えました。その例え話の内容ですが、その宝物または真珠は何を代表するのでしょうか。多分イエス様ご自身です。見つけたら何よりも大事だから、自分のすべてのものを捨てて売って、イエス様が自分のものにするようなことは何よりも大切です。で、弟子たちもそういうことが分かって最後までイエス様に従っていきました。もうだいぶ前の話ですが、一番最初に家族でハワイに行った時、スノーケリングをやりました。私たちはみん、子供とロイスと私は、マスクを買って、そしてカハルー州立公園に行きました。スノーケリングの、まあ、いいところでした。そして家族がみんな、まあ、マスクをつけて、そのスノーケルを、まあ、持って海の中に入りました。そして、まあ、泳ぐようになりまして、体全体を海に入れて、とってもきれいなコーラルとか魚とかのとってもきれいなものは自分の目で見ることができました。そして一時、まあ、休憩をしようと思って、まあ、その岸に、まあ、帰りました。そして海から上がって、二人の男の人が、まあ、ここまで、立って海の中に、そして上から、いろいろ、まあ、海の面を見て、何も見えない、面白くない、なぜこういうところはいい評判があるか、二人が互いに、まあ、話し合っていました。スノーケリングの美しさを見ようとしたら、思ったら体全体を海に入れなければなりません。そうしない限りその美しさを見ることはできません。 イエス様は弟子たちに同じようなことを教えていました。自分のすべてを尽くして海の中に体を入れて、そうすれば神様を見ることができます。神様は私たちにも同じように教えています。私たちはすべてを神様に、従っていくのでしょうか。ある人は例えば信じていますが、なかなか洗礼を受けたくありません。それは total commitment ではありません。他の人は、イエス様を信じながら、なかなかこの世から、その世のやり方から離れたくない。例えば日曜日教会に来ますが、月曜日は一般の人たちと一緒に暮らします。ある人はなかなか自分のファイナンス、お金のことを神様の、教えに従って、なかなか使いたくありません。他の人は、自分の賜物を、あんまり使いたくない。例えばボスたちはこれからアメリカの生活を捨ててタイに行って神様に使いに行きます。私たちはどうでしょうか。すべてを神様に捧げる、勇気があるでしょうか。もしかすると皆さんが、日本語の、礼拝または JLM のためにいろいろやっていますが、武田先生がいらしてから、じゃあこれからお任せしますと言ってはいけません。武田先生がいらしても、私たちは続けて全てを尽くして神様に従っていきましょう。私たちは最近 VBS がありましたが、これからもっと協力する人が必要です。神様に使える方法として、助けてくださいませんか。1518年にフェルナンド・コルテスというスペイン人の、冒険者、征服者がメキシコに着きました。彼の一番最初の命令は何か覚えていますか。聞いたことありますか。 What was it, Ben? そう、船を全部破壊しよう、燃やしたか、ビーチまで乗ったか、はっきりしていないんですが、船を全部破壊しました。なぜだったでしょうか。 Total commitment があったからでした。ミッションがそれほど大切ですか。変えることはできません。私たちは霊的に船を破壊しましたか。 100% 神様に従いますか。私たちはそうすれば神様は豊かな人生、永遠の命を、約束して、私たちの、毎日必要なものも与えて、素晴らしい宝を与えてくださいます。 お祈りします。